引っ越し置き人形。葛飾北斎は生涯にわたって100度引っ越しをしようと試みていたという。確かに引っ越しには夢と希望が満ちている。保守的に根強く地元へ根を張っていきたいものならば、引っ越しとは無縁、生まれ育った場所を離れるなら死んだ方がマシと思うかもしれない。しかし根っからの旅人気質、新しい風土と環境を味わうのが醍醐味という人間にとって、引っ越しほど希望に満ちたイベントはない。新しい風土、自然を知る。旅行をせずとも未開の地を歩き空気を吸えるのだから、よっぽど経済的だ。その土地の人柄、文化の風習が楽しい。よそ者として激しく迫害されることも往々にしてあり得るが、こっちとしても相手はどうせ他人である。根っからの旅人気質ならば、人間関係も旅人、相手を傷つけてしまった一言など記憶の片隅に保存さえしておけば問題ない。旅先に連絡が行って、その後の旅が困難になることがない程度に振る舞い、良くもなく悪くもない印象を与えておけばいいのである。ああ、ベッドの横で妄想にふけっていたコウは突如声を上げる。引っ越しの良さをいろいろ考えてみたが、結局は夢なのだ。自分は片田舎の高校生、工業高校に通い、家は小さな土木関係の工事業者。今さら遠くの大学へ通う可能性はもっぱらなく、卒業と同時に2世代にわたって工事を請け負う一生が目に見えている。引っ越したい、旅をしたい。地元に縛られる人間が旅行雑誌など見てはならなかったのだ。他の地へ憧れを持てば、自由にならない身の上を呪い、ますます地元が嫌いになるだけなのだ。なら、そっくり人形を置いてこんな町を抜け出してしまえばいい。そう、できることならそうしたいよ。でもそれができないからこうして…突然コウの思考が途絶えたのは、空中に見えないディスプレイが出現し、自分に向けて映像を発しているのを確認したからである。これは一体どういう…どうもお世話になります。こちら時空超越相互会社関東支店です。叶えたいけど叶えられない、その思いが群を抜いて周囲より強い方のところへのみ現れる商業会社です。はあ、突飛なことにいつもの状態ならば驚いて声も出なかったであろう。しかし旅行と引っ越しの夢を思い描き、今だけでなく将来に続く自分の一生全体に絶望していた子にとっては、驚くことすらどうでもよくなっていた。どうでもいい。そんな状態で開口した危険だけど興味深い事件に対し、人は寛容になり味見をしたくなるものである。あなたは人一倍強かったのですよ。この状況から抜け出したいことを心底念じていた。念じる力が常軌を逸していた。イレギュラーとも言える念力だから我々を呼び寄せることができた。
なるほど。
もはやこうに常識はどうでもよかった。今ある状況が退屈で意外性も見えない苦しい一生を変えるのではないかという一抹の希望であった。
しかし仕組みは、
先ほど置き人形という言葉を聞いた気がするが、一体全体何のことか理解できない。
ちょっと考えてみたいのですが、どういうシステムなんでしょうか。
置き人形をここに放置、我々と契約を結んだ全国の社員の方々と記憶のみを変えられます。相互会社ですからね、契約を結んだ時点で社員となるわけですよ。
体自体は動かせないが、違う風土の経験をすることができるのです。画面の中から淡々と声が聞こえてくる。実際に応答してくれている人間の顔でも見れば安心できるものだが、時空超越相互会社の宣伝ページがずっと映っているだけである。今のあなたにとって全国を旅したみたいな肩書きなんてどうでもいいでしょ。別に友達と会話をするために経験をしたいはずじゃないでしょ。口語的な表現でこうは質問を受け続ける。そして相手の言うことが自分が漠然と思っていたようなことでもあったので、賛同の返事を送る代わりに小さくうなずいて意思表示とした。むしろ人に知られることなく新しいことをしたい、誰にも知られず自分だけの旅行を完成させたいと思っている。はあ、まあ偉い。コウが今度は思わず声を出して返事をすると、画面から感情の高ぶった声が聞こえてくる。それでこそ真の旅人ってものですよ。来た甲斐がありましたな。これほどの旅行好きな方にはぜひともお気に入りを引っ越し制度を利用してもらいたいものです。淡々とした物言いしかできないと思っていた電子音に急に感情を入れられると、どうしても滑稽さが混じる。で、置き人形というのは、まあ五感で予想がつくかもしれませんが、要は引っ越し生活を送っている間に元の生活をアップダウンさせることなく最低限の生活を行わせておく制度ですな。じゃあ置き人間を使用している間、別の人間が私の置き人形の脳を覗いているということになるのですか？そういうことになります。まず契約を結ばれたお客様の体をうちの会社でお預かりいたします。そして最低限の生活続行手段として置き人形制度を利用します。お客様は他の場所で過ごす人間の一生に興味がおありなはずですから、全国に配置されたうちの置き人形の脳へ飛んでその記憶を眺めることができると。はあ、じゃあ全国にいる置き人形制度を利用している人の記憶しか利用できないと。ええ、契約を交わした方のみがうちの対象商品となりますが、案外に契約者は多く全国各地に存在するものですよ。各都道府県 0.5% 近くの方のご契約は成立されていますね。もちろん海外のコースもありますが、まずはこちらの国内コースがよろしいかと。おお、いいですね、いいですね。ご契約なされますか？お願いします。こうは即答する。プライベートなんてもはやどうでもいいんです。どうせありふれた人生、こんな発展途上の人生が流出したところでどうだっていい。引っ越しして中途半端にやり過ごした置き人間を引き継ぎ、何かそれなりに発見があったなんていう展開はもうどうでもいい。どうでもいいんだ、今の自分に必要なのは。思わず笑みがこぼれているのは、自分の口から出てきた言葉が自分の考えをしっかり表していることを感じ取れたからである。脳内にある経験、自分にしかない脳内引っ越しと一生を築くことなんですよ。こんな器誰が使っても構わない、そういうことなんです。こうは引っ越しをした。脳内が別の土地にある置き人形へと飛び、生活を味わった。もはやこの世の中に未練などない。いや、それでは語弊がある。自分は傍観者として一生を終えたいのである。この世の中のあらゆる場所を旅して物語を眺めたい。自分自身が登場人物になることなど必要ないのだ。各地への引っ越しは快適であった。寒い場所特有の生活をして、暑いところならではの生活をして、都会を知り、山河や海を知った。各地の人柄を知り、文化を学んだ。置き人形は地元の観光地的な場所を定期的に回るよう設定がされているらしく、
その時折の景色と雰囲気を味わうことができた。各地の祭りに関しては地元の人間にしかわからないものも多く、貴重な体験となった。遠方の祭りの夜など一つの場所に生きていたものがわかるはずもないことである。そのうちに家に帰りたくなるだろうと思っていたが、帰りたくなることはなかった。確かに久々に自分が住んでいた沖人形の体へ戻ってみると懐かしさを感じることはあったが、またずっとここにいたいという気持ちはまるで起こらなかった。たまに戻ってくるくらいで十分である。コウはその後も沖人形を残し旅を続けた。沖人形にプログラムされた人生は平均的なものであり、30代の半ばに戻った時にはコウは結婚をしていた。平均的な顔立ちの妻に満足しつつも、本当の自分の性格だったら結婚できなかったのではないかという可能性もあり、沖人形を利用したことに安堵する。全国を回り沖人形引っ越しを続け、40年が過ぎた。子供に子供が生まれ、孫がたまに遊びに来る生活となっていた。いつの間にか建てていた家も古びて年季を感じさせている。ふと傍らに女房がいることに気づいた。自分と同じようにこたつに入り、湯飲み茶碗に手を添えて空中の一点を眺めている。沖人形に戻り、初めて女房の顔を見た時のことを思い出した。平均的ではあるが、自分にはもったいないような女。性格が派手なこともなく、地道に自分のことを支えてくれていたのだろう。なあ。声をかけると女房はこちらを向いた。コウの言葉を待っている顔にはシワが増えていたが、昔のままであった。ありがとうな。思わず言ったのは、自分が次の引っ越しで平均的寿命を超え死んでいる可能性を感じたからである。ほとんど自分らしい自分を表現できないことに多少の悔しさはあったが、それでもこの器を持つ自分と長年寄り添ってくれたことには感謝したかった。
なんです、急に。
実質数年しか一緒にいなかった相手に涙が流れることはなかったが、胸が熱くなる思いは十分であった。女房の置いた手には沖人形でない甲自身の人格の時にプレゼントした赤い髪留めが握られていた。
私からも感謝していますよ。いつもありがとう。
これ以上自分のままでいると本当に涙を流す可能性もあったので、甲は次の引っ越しを決めた。もう本当にこれで最後かもしれない。どうせならばまだ全く使ったことのない沖人間がいい。そしてまだ見ぬ世界を味わうのだ。コウは沖人形を残し引っ越した。がしかし数秒後、目の前にいたのは定期的に見ていた自分自身の顔であった。いる場所も先ほどまでと変わらない。念のために手を見てみると、赤い髪留めが握られていた。以上、引っ越し沖人形っていう題名の話でございました。